今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。はい、先週に引き続きましてね、
はい、
牧内奈和さんがですね、
はい、
ゲストで出演されますからね、
はい、
はい、いろんなことねメモ取りながらね勉強したいと思います。
はい、本当にそうですね、
はい、
スポーツアナウンサーというのはすごい奥深いなと思いました。前回聞きまして、
スポーツだけではなくですね、はい、バラエティも素晴らしい、はい、落語がすごいんですよ、
はい、
びっくりしますね本当に、うん、
あの喋り方どこで身につけてこられたのかっていうのを、
ね、
すごい気になりますよね。
やっぱりね、高校の時は生徒会長でしたからね。そこがやっぱり違うんですね。はい、生徒会長になりましょう皆さん。
もう手遅れです。
手遅れ。はい、というわけでイローナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、バリ行政商事法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、射水内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストはフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティとしてご活躍の牧内直也さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さんおはようございます、牧内直也です。
はい、
もう、はい、えらいオープニングやな。
いやいや、もうね、
も
いや、牧内さんもほら、ね、枕が大事だよね。
そうですね。
人生の切り売りだと。
そうです。いやいや、別にプロフィールそんなあちゃこちゃ飛ばなくていいですよ。スポーツ実況の穴として呼ばれてるはずなのに、はい、
もうなんか人間牧内直也みたいな感じでね。い
やいや、恐れ入ります、はい、もう薄っぺらいですよ。
いやいや、もう本当にあの今回はザ・プロフェッショナルみたいなね。
いやいや、はい、とんでもないです。ありがとうございます。
お話をお聞きしたいなと思うんですけども、
はい、
あの先週は県内のスポーツ実況はほとんど牧内直也さんが一人で牛耳ってるということで。
言葉が悪いよ。私なんかそうやってこう奪い取りに行ってるみたいじゃないですか。で、私これはねあえて申しますけど、はい、私自分から営業したことは一回もないんですよ。
ああ、そうです。あ、言っとられましたね。
はい、
はい、
依頼が来るんです。
あ、
で、
はいはい、
スケジュールを調整してやらせてもらっているというようなところで、
はい
はい、できるものは断らないという姿勢でやらせていただいておりまして、
はい、すごいですよね。
そうなんです、
それはやっぱり牧内さんのねスキルと人格がねこう呼び寄せているということだと思いますけども。
まあスキルないままやってますけどね。先週もお話ししましたけれども、わからないまま始めたものもあると。一つだけ話をすると、
はい、
例えばその J リーグ中継をね、はい、携わることになった時にそうやって蹴った出たのレベルだったので、
はい、
本当に何もできないんだけれども、どうしたらいいかなって、
はい、
友人に珍しく私人生相談したんですよ。
ああ、そうなんですか。
私あんまり人に人生相談しないんで、はいはい、自分でも何でも決めちゃうタイプだったんですけど、はい、その時だけはしたんですよ。だから友人が軽くやりゃいいじゃん。
ね、
解説の人いるんでしょって言われて、おいますいます、聞きゃいいんですよ、わかんないことなんでも。あ、そうかって、それで始めたんで、その後のバスケも、はい、そんなに詳しかったわけじゃないんだけれど、はい、解説の人いるならやろうかみたいな。ハンドボールも解説の人いるならやろうかみたいな。
あ、そうなん
ですか。そういうところで経験しながら、まあ、なんとかこうスタイル作っていったかなっていうところではあるんですけどね。
あ、そうなんですか、
うん。
先週の放送の後半では富山県のスポーツ全体的なお話をちょっとお聞きしてたんですけど、またもう少しちょっとここの方で聞いてみたいなと思うんですけど、例えば今一番多い実況の中でカターレさんって今 J3ですよね。
はい、
はい、で、すごく頑張っておられて、う
ん、いや頑張って
頑張ってる
ますよ、
ますよね。
例年ね、毎年 ちょっとずつ惜しいんですよね。
そんな感じなんです
ね、昇格は。あとちょっと何かが足らないんですよね。
何でしょうかね。
そこはまあ私は分からないところではあるんですけど、まあでもこの試合が大事なんだっていうところで取れないことが多いかなっていうのは、まあ今までのその昇格あとちょっとできなかったっていうところで言うと、そんな感じはしますね。
左太もの社長おられて、チームもいいメンツ で、
はい、
でスタッフさんもいい方たち で応援されているサポーターの方々もすごくいい感じですよね、うん、
はい、
ここにあと一つ何だろうと思うんですけどもね、
結果なんですよね。
だからその結果ってちょっと、
はい、プロの世界はここがね本当に大変だなと。
そうですよね、
内容良くてもダメなんですよね。でよく頑張ったで、まあ、私はそれでもいいと思う時もあるんですけど、はい、でもやっぱり J2 昇格を目指していますと、
はい、
こう公言している以上は、やっぱり結果を出していかないとっていうことになりますからね。まあ、でも周りもこう信じて、それも勝負の世界だから、それはまあ思った通りいかないこともありますよ。それはなんだけれども、可能性が残っているうちはこう周りも信じて応援するっていうのはすごく大事な姿勢かなっていうふうには思いますけどね。実際にこうチームの雰囲気とか、その街の中でのカターレの存在というようなものは大きく変わってるんではないかなと思うので、またこう県民総出で意識をしてくだされば、もうその毎回毎回応援してくださいっていうのはね、なかなかこう大変かもしれないですけれども、まあ常にこう J2 昇格向けてこう戦っていますよっていうところを認識していただけるとありがたいなっていうふうには私も思いますね。
そうですね、県民皆さん一人一人に、あ、カターレあれねみたいなことが根付くと、またすごいこう風向きも変わったり良くなる、
今上位で争ってるんだよねとか、
はい
はい、まあ今年で言うと大野洋平選手のように途中から出てきているのにゴールを量産している選手がいるよねとかね、まあ、そういうようなところとかをこう気にしておいてもらえるといいかなっていう気はしますね。
そして続きましてはバスケットボール、
はい、
グラウジーズさん、
先週あんまりお話できなかった
ちょっとグラウジーズ
さんですけれども、バスケットボールは楽しいですね。
そうですよね、
本当に。
いや、まずサイズがすごいでかいじゃないですか皆さん。
本当にもう私なんかからしたら、もう見上げる人たちばっかりで、夢のような世界ですね、本当に。
本当にそうですね。
で、まあ、私は仕事でね伺うんですけれども、はい、ブースターさん、お客さんね、ファンの皆さんの雰囲気作りがまたね、素晴らしいですよ、はい、ですから見ていてなんかこう今日楽しかったねっていうのがすごくこう充満してる感が、ね、
はい、
こうあるのがグラウジーズのゲームだなっていうのは感じてましたね。
あのダンスする女の子たちで、
ゴーの皆さん、
ゴーね、
はい、
あれうちの空手の生徒なんですよ、女の子。
あ、そうなんですか。いや、非常にレベルの高いダンスでね。
そうですそうです、
もうそこはもちろん試合がね一番の見どころで、ここの選手の活躍っていうのもあるんでしょうけれども、はい、ゴーのダンスを見に行くのも見どころの一つだなっていう感じがしますよね。
そうですね、は
い、で体育館非常にこう距離も近いので、
はい、
間近に見られるっていうのもありますからね。まあ元々はあの BJ リーグからスタートをしているね、プロリーグで、そのいわゆる日本リーグの実業団とは違うので、はい、エンターテインメント性っていうのはもう最初からこう B リーグに加盟した時から備わってる部分っていうのは確かにあったんですよね、
はいはい、
でブースターさんも BJ リーグ最初の頃はなかなかね、グラウジーズ勝てなくて、
はい、
でブースター賞とかね会場賞とかってこうチームじゃないところが表彰されたりなんかしてるところもあって、だからその周りで本当によくこう支えてきているようなところもあるこう市民クラブっていうところなので、
はい、
まあ、そういうのがこう引き継がれてる部分っていうのはあるのかなっていう感じはしますよね。
そうですね、それとサッカーもそうですけど、はい、バスケって富山県から素晴らしい選手が結構出てきてて、
はい、
八村選手もそうですし、
馬場さんもそうですね、
はい、しね、富山で世界を代表するような八村選手が、
ねね、
出てくるとは
すごいですよね。
思いもよらないんですよね、
はい、
最初 B リーグに加盟した時は、はい、これもまたなかなか勝てなくて、
はい、
うん、であのトップリーグ B1 に残留するのも大変だっていう状態だったんですけど、はい、まあ、そこからこうどんどん積み重ねて強くなって、うん、チャンピオンシップにも出るようになってと、はい、なんかこうチーム力も上がってきたというところで、だんだんね求められるものもこう高くなってきてね、それに応えるべくっていうところでチームとしてもだんだん成熟していくんじゃないですかね、
はい、本当に期待しております、
はい
はい、そしてアクアフェアリーズさん、
うん、
V リーグ、
はい、
あのバレーボールとバスケットボールって、うん、フィジカルの問題がすごくあるじゃないですか。でかさ、はい、大きさね、サイズってすごく関係ありますから。
ありますあります、もうバレーボールは特に ね、はい、ありますよね。
そうなんですよ、だからそれを探してくるのが大変ですよね、
うん、あの私アクアフェアリーズの試合はあまり実況の経験ないんですけども、はい、インターハイをね、はい、よくやらせてもらうことがあったんですよ、はい、一時期、はい、でその時にもう皆さんがおっしゃってて、はい、富山の選手はね実は背が低い選手が多くて、で全国と戦う時にそこがまず一つ大変になっていくと、うん、そうですね、で、まあ、高さがない中でじゃあどういうバレーボールをしていくかっていうようなことが課題になってるみたいですね。
あ、そうですよね、うん、
はい、アクアはギリギリ頑張ってるなっていつも思ってて、トップリーグもね、はい、ギリギリ残留でも僕はこれすごく大事なことだと思うんですよね、
はい、
やっぱりトップリーグにいるっていうことは、ね、V1 にいるっていうことはすごく大事なことなので、そこはもうとにかく大事にしてほしいなということと、はい、周りの人もそれがいかにすごいかっていうことを、
そうです、ね、
感じていてほしいなっていうのはありますね、
うん、そうですね、本当にもう、はい、またアクアフェアリーズ もう大変期待しておりますので、ね、応援していきたいと思います、
はい、
今度は野球なんですけど、
はい、
サンダーバーズさん、
うん、
サンダーバーズさんっていうのは今どういう感じなんでしょうか。
それを聞かれると
あら
ちょっと困る
困る
野球が一番私は競技としてはね、うん、精通してるはずなんですけれどもね、うん、はい、一番仕事してない。
リーグがなんか違うんですよね、場所
今ね、
場所
の変わったんですよね。
変わりましたよね、
はい、日本海オセアンリーグっていうリーグになったんですよね、BC リーグで今まではね、やってましたけれどもね、
はい、
この北陸地区だけになってしまいましたよね。
そうです
よね、はい、
うん、あれプロから降りてくるっていう、はい、ちょっとイメージがついちゃって今、
はい、
あれ逆でそこからプロに入るみたいな、
もちろんそういう選手も
おられますよね。
今阪神タイガースで、うん、活躍している湯浅投手という、湯浅選手、ね、セットアッパーなんですけれども、サンダーバーズにいた選手なんで、はい、
だからそういう方が増えると、うん、リーグ自体の存在価値とか、
はい、
いろいろこうモチベーションみんな上がってきたりとかするのかなと思うんですけども、ね、
はい、まあ、増えてきてはいるので、
はい、
うん、
野球は野球人口が減ってきたということも関係ありますよね。
あります
ですよね、
間違いなくありますよ。高校野球ずっと何年もやってて、そのベンチにフルで人間入ってないっていうようなチームもありますから、
はい、
はい、それは減ってきたなっていうのはメンバー表見て分かりますよね、
そうですよね、まあ、人口が減るとやっぱりどうしても技術的なこととかいろんなことが下がってくるので、
はい、
やっぱりそれはいろんな可能性を下げているなというのがありますけど、でも野球すごい面白いんですけどね。
野球は本当に面白いです、奥深いですし、はい、またルールもね、子どもの頃から見てるので、はい、野球は簡単そうに思えますけれども、はい、ルールブックなんかもなんでこんなこう六法全書かみたいな、難しいことがいっぱい、はい、書いてあるんですよね、はい、でそこがでも面白さなんですよね、はい、野球の。またプレーもですね、投げて打って取って投げて、はい、で走ってっていう、こうプレーが一つ一つねこう独立してるんですよ、
はいはい、
野球って、だから投げてるピッチャーにスポットが当たる、打ってるバッターにスポットが当たる、
はい、
取ってる野手にスポットが当たる、はい、でこう順番に一人一人にこう、ちゃんとスポットが当たるようにできてるスポーツなんですよ ね、全体連動じゃないの で、そういうところも僕は面白さではないかなというふうに思ってるんですけどもね。
そうなんですよね、
はい、
アメリカの野球と日本の野球って子どもの時全然違うんですけど、
はい、
子供の野球チームにピッチャーいないんですよね。あれ
T で打つんですか。
いや大人の人が投げてる。
あそういうことか。はあ、はあ、はい。
で野球の
そう T で打つのは日本ですよね。思い切り日本ですよね。T で打つのはね。
そうですそうです。大人の人とかなんかコーチか監督みたいな人がいて、投げて打ったとこから試合が始まるみたいな教育の仕方をするんです。
はい。
で。あれは技術的なことよりもそのチームであるということの教育性なんですよね。それを主体にしてて打ってみんなで守って点数を取ってみたいなチームというものの強化をやってるんですね。それで人間のこう育成をしていくみたいな。
日本の野球はねこうピッチャーが投げるところからやっぱり始まる印象がありますからね。
そこ違うなという。あでも日本の選手で大リーグでものすごい活躍する大谷さんみたいな、もう天才が出てきますけど
大谷さんはもう特別ですからね。あの特別って別に本人の努力もあってだと思いますけど、アメリカにもあんな選手は
いないんです
いないわけですからね、
体がすごいじゃないですか、はい、顔ちっちゃくて手足ものすごい長くて
背も高いですしね、
すごいですよ。ババさんみたいです昔のね
ババさんよりもなんかこう動きがでもスピーディーな感じがします。
いやすごいですよね
大谷さんは。すごいです、何のスポーツやってもきっと大成されたんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうですよね、
でも日本のその先ほど言われた、はい、野球の人口が減っているというのはもう全体的な人口が減っている、 それともその他のスポーツに行ってるっていう。
他のスポーツに行ってる。
どちらもあると思います。
は
い、昔はやっぱり野球しかないみたいなね、ところがありましたけれども、今はもうサッカーもバスケもそれこそ他のスポーツも、たくさんあって、そちらに魅力を感じたりとか、あと野球は世界の競技人口自体が少ないので、はい、サッカーっていうのは本当になんかこう各国でやってるみたいな、どこの国でもやってるけれども、ね、はい、野球っていうのは一部の国でしかやられてないっていう、まあそういったところもあって、だんだんこうなんかワールドじゃない感じっていうのが出てきてて、っていうのはあると思いますね。
人口自体が少子化で減ってきてて、はい、でやっぱりそのまず最初の分母がちっちゃくなってて、
はい、
で今度は野球っていうのはあの左右偏ったスポーツなので、あのそうするとスポーツ的に考えるとあんまり本当は良くないということを言われるんですよ。そうするとそれがこう教育的な土壌に上がるとあんまりおすすめできませんみたいな、ヨーロッパ文化みたいなのが入ってきたんですよね。あれ
そうなんだ、野球部の子が一番ちゃんと挨拶しますけどね、
人間的にはね道徳性みたいな感じがちゃんとして
教育の言葉が出てくるとね、
なんか体のフィジカルの問題のことをそのなんか取るようになってきたね、ヨーロッパの文化で。でそれで野球の人口どんどんこうちょっと減ってきてるみたいなことと、あのアメリカ大リーグっていうのが一番こうメジャーなんですけど、アメリカ大リーグの場合は暗黙のルールみたいなのが結構あって、例えば高めの近いところにボールを投げちゃダメなんですよ。
インコースがね、体に近い方のコースはボールにされることも多くて、外側の方がストライクになりやすいっていう判定にはアメリカの場合はなってますよね。
そうです、でそれが少年野球の時にピッチャーがいないのが関係があるんですよ。打たせて試合が始まるという考え方があって、だからこっちはあんま投げんなみたいな最初からあるんですよ、だからそれを聞いたことあって、あの知人の方に、
そうですか、
あそう
だ、なるほどね、
複雑ですね、
まあそういう文化あるんだなと、はい、だからやっぱりそれはなんか前々回お話ししてたあの手話の話とよく似てて、ユニバーサルな言語になってないと皆さん使いづらいじゃないですか、それを目指されておられると、だからそのユニバーサルルールになりにくいんじゃないかと、だからそういう面がちょっとい
ろいろあると思いますよ。試合時間も長いですしね、あの時間で区切ってないゲームなんで、なかなかこう読めないんですよね、長くなってしまって。でもう試合によっちゃ4時間とか4時間半とかかかっちゃうものもあって、いやこれはなかなかね世界の競技にはならないねっていうのはまあ感じるところはありますね。
そう
でも僕は野球好きなんで、もう果てしなく好きなんで、
野球なんか人間ドラマみたいなのがあって、はい、こうスポットが当たりやすいので、はい、そこにやっぱりこう自分を投影したりとか、日本的に文化的にいいんですよね。
私よく中継で言うのは、エラーした選手がね、次でも打席が回ってくることがあるので、そうやってこう失敗を取り返すチャンスっていうのをしっかりスポットライト当てた形で与えられるという、これはもう野球ならではの世界なんで、これは本当素晴らしいなと思って、そこはなんかこう伝えられたらいいなと思ってやってるんですけどもね。
はい、そうですね、もう本当にもっともっと野球、僕も野球やってたんで、みんなにもっともっと野球の楽しい素晴らしさみたいなものを伝わるといいなと思います。
はい、
はい、あと最後にアランマーレの話を。
アランマーレさん本当に去年から今年にかけて強くなっていて、まあ要因はたくさんあるんですけれども、はい、あの伺ったところだと、フィジカルのトレーニングをとにかく力を入れたということで、体幹の強さが各選手に出たことで、こういろんな戦術もできるようになったというところもありますし、やっぱり体の強さは大事だなと思うのは、あの終盤の競り合いになった時に粘りが試合に出てるんですよね。そこでこう勝利をものにできるようになってきたっていうことがあるので、あの4位以上のプレーオフ進出も現実味を帯びてますよね。はい、
そうなんですよね。
そこをぜひ注目してもらいたいなというのと、地元の選手が活躍すると盛り上がるという点では、うん、はいはい、横島シスターズであるとか、ヒノキキャプテンであるとかね、高木さんとか、地元の選手出身の選手もたくさんいるので、うん、それは盛り上がる要因というのが今たくさんあるんじゃないかなという気がしています。
うん、富山県はやっぱ氷見がハンドボールが、あの盛んなので、はい、その子供さんの頃からやっておられるっていうのがやっぱり大きいですね。親御さんもルールを知ってたり、友達が知ってたりとか、それどんどんどんどん広がってきている感じですね。でなおかつ女性であるという女の子たちがすごいいい試合するので、会場もすごい今熱気がありますし、
そうですね、あの徐々にお客さんが増えてきてるんですよね。
はい、本当にいい感じなんですよ、会場が。それで またフィジカルの話なんですけど、アランマーレさんはちっちゃいんですよ、みんなちょっとサイズが、
はい、
で、あの一番強い北国銀行さんっていうのがでっかいんですよ、
もうね、見るからに大きいです。強いチームの選手は大きい人が、実際数字もそうなんですけど、見ただけでも大きいなっていう、あの男子だとジークスター東京っていうスター軍団がね、いますけれども、皆さんも見るから遠目で見てても大きいなって、
でかいですよね、
高いだけじゃなくてでかいんですよね、
ハンドボールなのにこんなもう格闘技みたいな体してて、
はい、
あの控え室とか僕も行くとものすごいでかくて、
はい、
ハンドボール男子もすごいなと、
うん、
女子の場合北国銀行のキーパーが富山出身なんですよ、はい、高岡の、で斉藤さんですけど、はい、その方ももうでかいですし、あのやっぱ技術も素晴らしいんですよ、
はい、
ところはその斉藤さんとか日本中のハンドボールの女子選手を育てたのがアランマーレの強化部長の大森さんだと、
ね、
どのチームにもいるんですよね、うん、
そうですね、
だからあの人すごいなと思って、うん、本当に日本の女子ハンドボールリーグを盛り上げるというか、はい、作った姿勢作ったっていう人で、だからその方が富山におられるっていうのは、これからもっともっといろんな展開があるなと、
どんどん強くなるんじゃないかなっていう気は、
ね、
まあ、私もそんなにあの分かってるわけじゃないんですけれども、あの見ていてそんな期待が持てるなっていうのは思いましたね。実際に今年メイプルレッズやバイオレットアイリスといったこれまで勝てなかった相手にも勝利をしているということで、たまたま私その試合実況担当だったんですよ、はいはい、飯山GM に勝利の女神扱いされてるんですけど、あの他の人たちは関係ないと思います私もそれは関係ないんじゃないかな、でもたまたま担当できたんでよかったなと思って、
いや本当にいい試合でしたもんね、あれもね、はい、僕も見てましたけども、いやこれからもアランマーレさんまたね応援していただきたいと思います。はい、はい、とにかく富山県のスポーツ、プロスポーツ、アマチュアスポーツ、いろんなものありますけども、文化の育成ということで、文化の発展ということもあって、見ていただく、していただくみたいなものをね、もっともっと広がったらいいなと 思います。その一役を担っておられるのが牧内直哉さん。
私はまあどこまでお役に立ててるのか分かりませんけど、私自身がそうやってこう各スポーツにこう携わらせてもらえてるっていうところにすごく感謝してます、はい、
いやこれからもねますます富山県のスポーツ文化ね交流のためにぜひともお力添えよろしくお願いしたいと思います。
承知にします。
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は日本の落語家桂米朝さんの言葉を紹介したいと思います。芸、その芸術の芸ですね。芸は人なり、やっぱり大事なのは人間性やという言葉なんですね。まあ、今日は牧内さんの座右の銘でありまして、フリートークは人生の切り売りという言葉とすごいこう中身が似ているんだなと思いまして、
恐れ多い米朝師匠のお言葉と並べられたらもう私はもう萎縮してしまいます。本当恐れ多いことでございます。米朝師匠の言葉を持ってくるなんてすごいですね
すごいですよ、
神様ですよ
よかった、喜んでいただいて、はい、い
や本当に、もう今回も素晴らしい放送になりました。
ありがとうございます。
またあの定期的に出て愚痴ってってください
何にも愚痴ってないでしょ何か愚痴りました先週今週何にも言ってないよ
本当ですか。
はい、
はい、今週も名言学びまして、来週もビューティフルモーメントをお聞きくださいませ。一般社団法人富山県氷見市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子大戦の進呈とこの番組のゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県氷見市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組のご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、清水内科クリニコ株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは2週に続きお忙しい中ご出演していただきました、フリーアナウンサーラジオパーソナリティとしてご活躍の牧内直哉さんでした。またぜひともお越しくださいませ。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
広奈でした。
また来週。
また来週。